ヘブライ語を出しますエペソ人への手紙1章1節から14節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たち、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界の元に分かれる前からキリストの地に選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ心のままに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血によるあがない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と知恵深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子によってあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも地際のものが天にあるキリストにあって一つに集められることなんです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。以上の箇所から本日は救いの目的に対して御子に魂を受けていただきます。
一言お祈りをして始めさせていただきます。恵み深い愛する天のお父様、皆を心から賛美いたします。今日あなたの御前に集い、このようにあなたの尊い御言葉に聞くことができるこの幸いを心から感謝いたします。聖霊なる神様が今私たちのうちに臨んでくださり、あなたのその救いの恵みの奥義をさらに私たちに知らしめてくださいますように、またそのことを通して私たちがさらにあなたの皆を崇めるものとなることができますように、これからのひとときを御手に委ねて愛するイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今日の説教題を救いの目的とさせていただきました。皆さんは何のために自分は救われたのかということを考えたことがあるでしょうか。パウロはこの箇所で救いという神様の恵みの豊かさについて、またその目的について記しています。救われたら永遠の命が与えられるというのはよく聞くことかと思いますけれども、救いにはそれだけでない非常に豊かな意味があります。今日はこの救いの恵みの豊かさ、そして目的について共に見ていきたいと思います。本日の箇所は1節と2節のパウロの挨拶の後、3つの段落に分けることができます。3節から6節、そして7節から12節、13節から14節、この3つに分けられます。最初の段落には神様の選びについて、 次の段落には罪の許しについて、最後は聖霊による保証について記されています。今日はこの3つの段落ごとにお話をしていきたいと思います。では最初の段落に記されています救いの恵み、それは神様の選びです。要節をお読みしますと、すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。ちょっと2版と3版で、私は3版の方で読ませていただいておりますけれども、訳が少し違うかもしれません。以前どなたかが証の中でもおっしゃっていたかと思うんですが、私たちははじめ自分が神様を選んだと思ってしまうことがあります。数ある宗教の中からキリスト教の神様を選び、神社やお寺ではなく自分が教会を選んだと思うかもしれません。しかし実際にはここに記されていますように、神様が私たちをこの世界ができる前から選んでいてくださったということです。私たちがこの世に生まれるずっと前から神様が私たちを選び救いに導いてくださったというのは、なんと不思議なことでしょうか。私の家族を見ましても、全くキリスト教の背景のない家族が全員今救われているというのはとても不思議なことです。また今ここにいらっしゃる皆さんもきっと神様の不思議な導きについての証をそれぞれお持ちだと思います。先ほど彩香さんも証をしてくださいましたけれども、どうして自分がこの教会に来ているのか、どうして自分が救われているのか、とても不思議に思われることがあるのではないでしょうか。それは皆さんが神様を選んだのではなく、神様が皆さんを選ぶ、救いに導くために背後で働いておられたということなのです。そしてこの神様の選びは、私たちが選ばれるのにふさわしいから選ばれたのではありません。私たちの側に選ばれるのにふさわしい心の清さがあったでしょうか。選ばれて当然と言えるような何かが私たちのうちにあったのでしょうか。いいえ、神様は選ばれるのにふさわしくないものをあえて選んでくださったのです。それは一方的な恵みです。恵みというのは受けるのにふさわしくないものに向けられた神様の慈しみということができます。神様の救いの恵みの一つ目はこの神様の選びですが、では何のために私たちは選ばれたのでしょうか。この段落には3つの目的が記されています。まず1つ目の理由は4節の後半部分にあります。見舞いで清く傷のないものにしようとされました。この清いという言葉はどういうことでしょう。この言葉は他のものとは異なっている、分離したという意味を持っています。つまり私たちはこの世にあってもこの世のものでない生き方をするために選ばれたということです。この世の価値観によって生きるのではなく、聖書の価値観で生きるためです。自分のために生きるのではなく、神と人のために生きる生き方、使えられるためではなく使えるために生きる生き方、自分さえ良ければいいというのではなく 自分自身で人を生かす生き方をするために選ばれたということです。次に傷のないとはどのような意味でしょうか。これは旧約聖書に記されている生贄と関係のある言葉です。神様に捧げられる生贄は完全で傷のない動物でなければなりませんでした。その完全で傷のない生贄としてこの世に人となってきてくださったのがイエス・キリストです。私たちはこの主イエスに似たものとなるために選ばれたのです。神に選ばれ救われた私たちは今までの古い生き方を捨てて神様の前に清く傷のないキリストの似姿へと変えられていく、これが神の選びの一つ目の目的です。それでは神の選びの二つ目の目的に移りたいと思いますが、五節にはこうあります。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。つまり神様は私たちをご自分の子とするために選んでくださったということです。神様が私たちを子供としてくださるとはどのようなことでしょうか。それは何の身分も持たない者が突然ある王国の王子王女とされるということです。私たちは神の子供とされたことにより神様のことをお父様と親しく呼びかけることのできる身分、親しく交わることのできる身分が与えられたということです。次の段落の11節には御国を受け継ぐ者という表現が出てきますが、私たちは神の子供とされたと同時にその神の国を受け継ぐ後継者とされたのです。これは何という驚くべき恵みではないでしょうか。例えば一般の人が突然神の王様の子供にされ王様の後継者とされることなど決してないように、本来人間という存在が神様の子供とされるというのはありえないことです。神の子という立場は人間に与えられる最高の立場であると言えるでしょう。このことは私たちがどれほど価値ある存在とされているかというアイデンティティに関わってくる大きな恵みではないかと思います。このように神様は私たちをご自身と親しく交わることのできるご自分の子にするために選んでくださったのです。そしてこれらの神様の選びの根底には神様の愛があったことが、ご説の愛を持ってあらかじめ定めておられましたという言葉から分かると思います。では神の選びの目的の3つ目、このことが神の選びの最終目標と言えると思いますが、それは何でしょうか。6節をご一緒にお読みしたいと思います。6節3、はい、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。神の栄光が褒めたたえられるため、これが神が私たちを選び救いに導かれたことの目的です。イスラエルが神を褒めたたえるために選ばれたように、私たちも神様の恵みの栄光を褒めたたえるために選ばれたのです。 決して私たちが自分が選ばれたのだと自分を誇るためではありません。一方的な憐れみで選んでくださった神様を誇り、神様を褒めたたえる、これが選びの最終目標なのです。では次の段落、7節から12節を見ていきましょう。7節を読みします。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この段落にはイエス・キリストによる贖いの御業について記されています。救いには豊かな意味があると先ほど申し上げましたが、その中でもこの贖い、罪の許しが救いの中心事項であります。贖いと罪の許し、この2つの何が違うのかといえば、イエスによる贖いを信じた者が与えられるのが罪の許しです。この段落にはいくつかの神様の祝福について語られていますが、今日はこの贖いという救いの恵みの中心事項に重点を絞って見ていきたいと思います。この贖いという言葉には3つの思想が含まれています。1つ目は身の代金を払うこと、2つ目は立法の呪いを取り除くこと、3つ目は罪の束縛から解放すること。この3つの思想が贖いという言葉には含まれています。まず贖いの1つ目の思想である、身の代金を払うとはどのような意味でしょうか。例えて言うならこういうことです。ある人が罪を犯し終身刑を言い渡され、牢屋に入れられたとします。その人が牢屋から出るためには一生かかっても払いきれないほどのお金がかかります。その費用をある方が全て肩代わりしてくださったということです。このある方とはもちろんイエス様のことです。イエス様は自らの罪のために死ぬしかなかった私たちを救うために、ご自分の命をその身の代金として捧げられたのです。罪から来る報酬は死ですとありますように、終身刑を言い渡されても仕方のない私たちを救うために、身代わりとなってイエス様は十字架で死んでくださったのです。そしてそのことを信じた私たちは命拾いしました。このようにして私たちは永遠の命が与えられたのです。贖いの二つ目の思想、それは立法の呪いを取り除くことです。お開きいただかなくても結構ですが、新命記27章の26節にはこうあります。この御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。この御教えとは立法全体を指しています。つまり神様が与えられた立法を守り行わなければ救われないばかりか呪われると聖書には書かれているのです。しかし私たちが神様の立法を全て守り行うのは不可能と言えるでしょう。イエス様は全ての立法は心と思いと知力を尽くして神を愛すること、そして隣人を自分自身のように愛すること、この2つの戒めに要約できると言われました。しかし自己中心の私たちは全身全霊をもって神様を愛することも、また隣人、つまり 周りの人々を、すべてを自分自身のように愛することもできません。そんな私たちのことを憐れむ、立法の呪いを取り除いてくださったのがイエス様です。立法を守ろうと思ってもそれがなかなかできない、弱く罪深い私たちを救うためにイエス様は十字架に出られました。イエス様の十字架を信じる者がその信仰により立法を守らなければ呪われるという呪いから完全に解き放たれるのです。贖いの3つ目の思想、それは罪の束縛から解放して自由にすることです。これはこの世にあって虚しい生き方をしていた者がキリストの十字架により新しく神の民とされるということです。ミッションバナナという方々はその分かりやすい例ではないかと思います。ミッションバナナという名前を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、この方々は元ヤクザの伝道グループなんですね。彼らはイエス様に出会うまではヤクザとして自分の思うままに振る舞っていました。しかしイエス様に出会って全く人生が変えられたのです。富、権力、お酒、女性、そういったものに翻弄され罪の虜となっていた状態から神を愛し隣人を愛する生き方へと変えられていったのです。彼らの合言葉といいますか、それは親子のイエス様という言葉があるんですけれども、彼らは今までは自分が親子になった、またはそのヤクザの親子に従って歩んでいた、それがイエス様に出会ってからもイエス様を親分として、イエス様を主として歩むものと変えられたわけです。ここに集っていらっしゃる皆さんもこのミッションバナナの方々ほどではないにしても、イエス様に出会う前と後では生き方が全く変えられたということがあるのではないでしょうか。私ももしイエス様に出会っていなかったとしたらと考えるとゾッとします。罪の奴隷となっている状態というのは言いようもなく苦しくまた辛いものです。しかしイエス様が十字架によってその罪の縄目を解き放ち解放してくださったのです。ではこれは贖いという救いの御業の目的は何だったのでしょうか。それは12節にあります。ご一緒にお読みしたいと思います。12節3、はい。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。私たちが主イエスによってあがなわれた、それはその目的は先ほどと同様神の栄光を褒めたたえるため、褒めたたえるものとなるためです。イエス様ご自身が身代金となってくださり、死ぬべき自分が生かされたこと、イエス様によって立法の呪いから解かれたこと、今までの虚しい生き方から解放され罪から自由に見出されたこと、これらの恵みを知るとき私たちは神様を褒めたたえずにいられないのです。では最後の短冊13節から14節のところを見ていきたいと思います。ここには聖霊による保証という神様の御業について書かれています。13節と14節の前半までを読みします。 この方によってあらがれたものは、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。ここに聖霊は承認であり、御国を受け継ぐことの保証と記されています。これはどのような意味なんでしょうか。まず承認という言葉を見ていきたいと思いますが、承認を押すとは、当時手紙や荷物を送るときに送り手が署名をしたり封印を施すことを指しています。このように承認が押されたものは、それが持ち主のものであることが明らかにされています。そして承認、またその承認はその荷物の中身を誰も手を触れることを許さず、誰も損なうことができないように保護するという意味がありました。これらのことから福音がを信じる者が聖霊をもって承認をされるとはどのような意味があるのでしょう。それはまず一つ目に、神様が聖霊という承認を押してくださったということにより、救いの確かさが示されています。承認を押された私たちの側には何の確かさもありませんが、神様が私たちに承認を押してくださったのですから、神様が保証となってくださり、確かに私たちを救ってくださるということです。二つ目に承認をされたということの意味は、神のものとされたということです。先ほどあがないところでも触れましたが、私たちはイエス様の身代わりの死によって買い取られ、聖霊という承認をされたことにより神様のものとされました。もはや私たちの人生は私たちのものではなく神様のものです。自分のために生きる生き方から神様のために生きるものとされたのです。三つ目に、承認が押されている荷物には誰も手を触れることが許されず保護されたように、私たちも御国に行くときまで神様の守りがあるという意味があります。この世において歩むとき、さまざまな誘惑や攻撃を受けることがあるでしょう。それらのものから聖霊は私たちを守ってくださいます。信仰を揺るがすような誘惑、災いに対してもそれらを遠ざけ守ってくださる力が聖霊にはあるのです。では次に、14節前半の聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですの部分を見ていきたいと思います。この保証という言葉ですが、これは当時契約の保証として先にいくらか支払っておく手付金のことを指していました。つまり聖霊は後の日、イエス様が再びこの世に来られる日には、私たちが御国を受け継ぐことを保証する手付金であるというわけです。また現代のギリシャ語ではこの言葉は婚約指輪という意味で使われているのも意義深いことです。このように保証とは、時になればその約束が必ず成就されることを確信させるものです。神様はすぐに不安に陥ったり不信仰に陥ってしまう私たちのために、このように救いの保証として 聖霊様を与えてくださっているのです。では13節から見てきました、この聖霊による保証の目的は何でしょうか。14節をご一緒にお読みしたいと思います。14節3、はい、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。ここでもやはり神の栄光が褒めたたえられるためとその目的が示されています。私たちは聖霊が与えられてよかったと安心したり、自分は救われてよかったと安心するために救われたのではないのです。このようにそれぞれの段落に記されている救いの御業は、神への賛美へと向かっていくことがお分かりいただけたかと思います。実はこれらの賛美は3節に記されています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにという称栄の言葉の折り返しとも言うことができます。あるいは3節から14節全体が称栄とも言えるかもしれません。称栄とは父と聖霊の神様を褒めたたえること、すべての栄光を神様にお返しするという意味です。礼拝の最後にこの称栄を歌うというのもそのような意味があります。ある神学者は言いました。すべての神学、神を学ぶと書いて神学は、神への称栄につながらなければならない。私たちが御言葉を学ぶとき、私たちがより神様を知り、より神様を賛美できるかが重要であるということです。ここで実際に神様に栄光を、称栄を捧げて生きたある人物のお話を少しさせていただきたいと思います。皆さんもよくご存知の作曲家バッハは、作曲した自分の楽譜には必ず、ただ神の栄光のためにというサインを記しました。それは、その曲を聴いた人が、バッハという作曲家は素晴らしいと、自らが褒められることではなく、その曲を聴いた人が、またはそれを演奏する人が、神の栄光を仰ぎ見ることを、目的としているのです。彼の作品の中には十字架や神の栄光や神が人となって世に降りてこられた様子や人が罪を悔い改める様子などがメロディーやリズムを通して描かれています。救われた私たちが目標とするところ、それは神の栄光を褒めたたえるものとして生きるということです。そしてそのように私たちが神を褒めたたえて生きるとき、ひいてはその姿を見る、まだ神様を知らない方々も何かを感じ取ってくださるはずです。先ほどね、彩香さんも証の中でそのことをおっしゃってくださっていましたけれども、私は先日ある姉妹と会う機会がありました。その方は本当に素晴らしい信仰を持ったクリスチャンの方です。私はその方のその全身から神様の賛美が溢れているように感じました。その方を通して何人もの方が教会に導かれ救われているというのはとても納得がいくことでした。主にある喜びを持った人というのは非常に魅力的だと思います。私たちもそのように 神様を褒めたたえて生きていきたいと思います。しかし全てのクリスチャンがいつもそのように歩めるとは限らないかもしれません。ある時には問題にぶつかって神様も喜べず不平を言ってしまうこともあるでしょう。そういう時には今日お話しした神様の恵みにもう一度立ち返りたいと思います。もう一度神様が与えてくださった素晴らしい恵みを、この救いの恵みを思い起こしたいと思います。世界ができる前から私たちを選んでください。神様の子供としてください。罪をあがない、罪から解放してくださったこと、聖霊という保証を与えてくださったこと、これらの救いの豊かさを味わい、それらの恵みを与えてくださった神様の愛のうちに行こうたいと思います。そこから神様への賛美が生まれ、喜びが湧き上がってくるからです。ホムデキから私たちの主イエス・キリストの父なる神、すべての救われた者が神様を褒めたたえますように、共にお祈りをいたしましょう。手にいらっしゃいます父なる神よ、私たちがあなたのことをお父様と親しく呼びかけ祈ることができる幸いを心から感謝いたします。あなたが私たちを世界のもとへの置かれる前から選んでくださったことを心から感謝し、皆をあがめます。あなたは大いなる愛と慈しみを持って私たちを救ってくださったことを感謝いたします。あなたが十字架にかかってくださったことにより罪許され、罪の奴隷の状態から解放されたことのゆえに、あなたの皆を賛美いたします。聖なる神様、私たちのうちに保証となって住んでくださることを感謝いたします。これらすべての恵みと祝福は、ひとえにあなたの栄光が褒めたたえられるためです。すべての栄光があなたにありますように。主の御名によって祈ります。アーメン。